こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、定子出版の滝沢七海による日商簿記2級の工業簿記対策テキストである。製造業における原価の集計と計算を試験で回答できる知識へ変換することを目的とする工業簿記は、材料費、労務費、製造間接費を製品原価へ結びつける学習領域であり、商業簿記とは異なる勘定の流れや計算手順が求められる。本書は4色刷りの図解、具体例、基本問題を組み合わせ、用語や計算式を暗記するだけでなく、なぜ金額が仕掛け品や製品へ移るのかを理解させる構成をとる、材料仕掛け品製品を扱うボックス図や、製造間接費、配布差異を整理する図を用い、複雑になりやすい原価計算の全体像を視覚的に捉えられるようにしている。日商簿記2級の工業簿記を初めて体系的に学ぶ受験者向けの入門兼基礎固めの一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、原価が製品へ移る流れをボックス図で可視化する。工業簿記で最初に把握すべきなのは、支出額を単に費用として処理するのではなく、製品を作るための原価として段階的に集計する見方である。本書は、材料、仕掛け品、製品という主要な勘定の関係をボックス図で示し、原価の移動を追いやすくしている。購入した材料は全てが直ちに完成品になるわけではない。製造に使われた分が仕掛け品へ集められ、完成した分が製品へ振り返られ、販売時に売上半価へ結びつく。この順序を理解すると、月末に残る材料、未完成の仕掛け品、未販売の製品がなぜ資産として扱われるかも説明できる。図は計算の型を覚える手段であると同時に、仕分けと原価計算表をつなぐ地図として働く。問題で勘定残高や完成品眼下を問われた際も、数字を公式に当てはめる前に原価がどの段階にあるかを確認できる点が重要である。工業簿記特有の勘定連絡に戸惑う学習者にとって全体構造を反復して確認する基盤になる。次に、材料費、労務費、製造間接費を原価要素として区別する。製品原価は主に材料費、労務費、製造間接費から構成されるが、試験では各支出を正しく分類し、適切な方法で製品に負担させる必要がある。本書は、材料の消費、工場従業員への賃金支払い、工場で共通して発生する費用という違いを、具体例と図解を通じて整理する、特定の製品に直接結びつけられる原価と、複数の製品に共通するため、配布が必要になる原価を区別することは、個別原価計算でも総合変化計算でも基本となる。特に、製造間接費は、電力費や原価償却費などを含み得るため、発生額と製品に配布した額が一致しない場合がある。この仕組みを理解しないまま仕分けだけを覚えると配布差異の処理で混乱しやすい。本書の狙いは、日めくを名称で記憶することではなく、原価の発生場所、製品との対応関係、集計先を順に考えられるようにすることにある。分類の根拠を抑えることで、設問の表現が変わっても回答手順を再現しやすくなる。さらに、個別原価計算と総合原価計算を製造形態から理解する工業簿記では、どの原価計算方法を使うかが製造のあり方によって決まる。本書は注文ごとに異なる製品を作る場合と、同種の製品を継続的に大量生産する場合を区別し、個別原価計算と総合原価計算の考え方を学ぶ土台を用意する。個別原価計算では製造使途書などを単位として原価を集計し、案件ごとの採算を把握する。これに対して総合原価計算では一定期間の製造原価を生産量で配分し、完成品と月末仕掛け品の原価を計算する。両者は帳簿上の形式が異なる一方、材料費、労務費、製造間接費を製品に結びつけるという目的は共通している。その共通点と相違点を抑えることが学習範囲を断片化させない鍵となる。特に総合原価計算では、完成度を考慮する処理や工程別集計が加わるため、数量の流れと金額の流れを分けて確認する姿勢が有効である。本書の図解中心の説明は、原価計算の形式を暗記項目ではなく、製造現場の情報を測定する方法として理解する助けになる。そして、標準原価計算と再分析で計画と実績の差を読む。標準原価計算は、あらかじめ設定した標準と実際に発生した原価を比較し、差異の理由を把握する考え方である。本書では、日商簿記2級でつまずきやすい再分析を重要論点として扱い、複数の数値関係を図で整理する。標準原価は単なる予想額ではなく、原価管理の基準となる。実際原価との差が生じた場合には、価格や陳列の変動による差、材料や作業時間の使用量の違いによる差など、原因を分解して考える。こうした分解は計算問題の得点源であるだけでなく、製造活動のどこで計画との差が生じたかを把握するための基本的な視点でもある。再分析の図は線や数値が多く、初見では手順を見失いやすい。 そのため各数値が標準、実際許容サインのどれに当たるかを先に確認し、同じ図を自分で再現する反復が欠かせない。本書は視覚化によって関係を示すが、図を眺めるだけで済ませず、問題演習で数値を配置する作業へ移すことで解放として定着しやすくなる。最後に、基本問題と別冊仕分け集を反復学習の仕組みに組み込む本書は解説書として完結するのではなく、各論点の理解を確認する基本問題と復習用の別冊仕分け集を備えることで、インプットとアウトプットを近接させている。工業簿記では説明を読んで理解したつもりでも、白紙から勘定の流れや計算過程を書こうとすると手が止まりやすい。そこで短い単位で学習内容を確認し、間違えた箇所を解説へ戻る循環が重要になる。別冊形式の仕分け集は、通読中に必要な仕分けを探す負担を抑え、移動時間などに品質処理を見直す用途にも向く。読者特典としてネット試験の形式を体験するための模擬試験プログラムと、仕分け練習用のコンテンツも用意されている。もっとも、本書の基本問題だけで本試験形式への対応を十分に終えるというより、同シリーズの問題集や本試験レベルの演習と併用するのが現実的である。図解で理解し、基本問題で再現し、総合問題と模擬試験で時間配分を確かめるという段階的な使い方によって、本書の長所が最も生きる。結論として、本書は日商簿記2級で新たに本格化する工業簿記を製造原価の流れから理解したい受験者に適している。とりわけ仕分けや公式を先に暗記すると混乱しやすい人、材料から仕掛け品、製品へ至る勘定連絡を視覚的に整理したい人に有用である。4色の図解と具体例を使い、材料費、労務費、製造間接費、原価計算方法、再分析という論点を相互に関係する仕組みとして示す点が特徴である。別冊仕分け集と基本問題を備えるため、理解直後に確認し、弱点を短時間で見直す学習にも対応する。一方で、シュラッター図や標準原価計算の再分析は、図解があっても一度で定着する論点ではない。自分で図を書き、数値を置き、誤答の原因を確認する反復が必要である。本試験で必要な処理速度と応用力を得るには、対応する問題集や模擬試験での総合演習を加えるべきだろう。原理の詳述より試験範囲を効率よく理解することを重視し、視覚的な整理と演習への接続を両立させている点で、独学用の工業簿記テキストとして位置づけやすい。ご支援いただける場合は、滝沢七海ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。